しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。御霊は人間の欲しいものを与えると書いてないんです。御霊は使命を持つお方です。まあ、イスラエルの民がアラノを旅した時、主が雲の柱、火の柱を持って導いてくださったんです。心のなちように、すべての主を知る者は御霊の導きを受ける素晴らしい特権を持っているのです。ロマ書8章の中4節ですけれども、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。まあ、この日本語の訳もちょっと間違ってるんですけど、子供と書いてるんです。言語を見ると息子となってます、ね、子供とはまだ小さくて何の責任の問わないもので、やっぱり守られなければ、いつも導かなければダメなんです。息子になると、やっぱり父親の、まあ、後継ぎになりますし、まあ、成長したものであります。神の子供となるために、ただ降参して、悔い改めて、イエス様の提供された罪の許しを受け取れば、それで十分です。けども、成長のためにどうしても必要なのは、絶えず主よ教えてください、主よ導いてくださいという態度を取る必要があります。まあ、御霊がイスラエルの民を導いていこうとなさった目的地は、実り多いカナの地でした。御霊はいつも一つのはっきりとした目的を持って導こうとなさるのです。詩篇の中で78編になりますけれども、次のように書く記されています。78編。53節です。彼らを安らかに導かれたので、彼らは恐れなかった。まあ、導かれた結果として彼らは、まあ、心配から不安から解放された。そして107編の7節です。107編の7節、また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられたとあります。まあ、イスラエルの民がアラナをさまよったとき、いろいろなことが起こり、小さな一つ一つのことを取り出して考えますと、安らかに導かれたとはちょっと言えないなのではないでしょうか。けど、御霊は最後に カナの地に導き入れてくださったのです。それを考えると確かに御霊はご自分の民を安らかに導かれたと言えるなのではないかと思います。同じように私たちも御霊が我々を導こうとなさっておられる目標をはっきりと見つめて歩まなければならない。恵み深い御霊は私たちがイエス様と同じ姿に姿変わりさせられ、霊の満たしに導いておられます。私たちもイスラエルの民の場合と同じように周りに起こる一つ一つの問題や苦しみや悩みを見ると、主は自分の捨てたなのではないかと疑うかもしれない。けど先へ導かれてから後ろを振り返ってみると、過去に起きた山や悩み苦しみありとあらゆる問題は御霊の導きのうちにあったのだということを知るようになります。まあ、御霊が導こうとなさる目標に行き着くまでにはいろいろな問題が我々の身に起こってくるでしょうけど、その度に主の御心は何であるか教えていただかなければなりません。まあ、問題が起こると祈りますけど、結果が現れない場合があります。祈り会においても同じです。聖書を開く、御言葉を学んで祈りますけど結果が現れない。一体どうしてなのでしょうか。そのわけは、これから祈ろうとすることは主の御心であるかどうかを結局わからないから、確信がないからです。したがって祈りの中に御心ならばこのようにしてください、あのようにしてくださいという言葉がたくさん出てきます。まあ、この状態ですと祈った後にももちろん確信が湧いてこない。まる姉妹は御心であれば主人を救ってくださいというのこと全く的外れ、ね、御心です。約束されているから、だから主人の救いのために祈ることとはちょっと的外れです。感謝したらいいじゃないか。約束されているから、決まりから、だから感謝します。救われそうになっているからじゃない、約束されているからです。まあ、信仰とはそれなんです、ね、目に見える現実を見るといや大変ですけども、何でもできる方が自分の約束を守る力も持つお方です。だから約束されていることは感謝します。ですからやっぱり御心とは一体何なのでしょうかということを知ることこそが大切ですけども、自分でいくら人と相談しても自分で考えても結局わかりません。聖書の中で祈り、そしてまあ素晴らしい答えを経験した人々の実例もちろんいっぱい出てきます。例えば列王記上の中7章562ページになります。まあ、エリア、まあ、最も力強い、預言者であるエリアについて書かれています。彼こそがやっぱり御心を確信して立ち、権威を持って次のように言えたのです。562ページ中7章の一節、ギルアデのテイシュペのでのテイシュペ人エリアはアハブに言った。私の使いているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろう。まあ、この預言者とは、私は主の前に立っている、主は生きておられる、 ということがだけではなく、結局彼の言った通りになったのです。3年半雨が降らなかったんです。ヤコブ書の中で次のように書いたのです。413ページです。まあ、この五章の中七節中八節を見ると、エリアの祈りは聖霊に導かれた祈りであったから聞き届けられたということです。五章の中七節中八節、エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせましたと。私たちも、もし御座にまで届く祈りをしたいならば、御霊に導かれる祈りを捧げなければいけない。大切なのは、まあ、祈りではなく、祈りの前に御心を知ることです。主の御心を確信して立つことです。エリアは御心を確信したから、王を恐れて大胆にこの御心を伝えたのです。まあ、この確信を私たちに与えてくださるために御霊が与えられている。まあ、ロマ書8章、皆さん暗記している言葉と思いますけど、非常に励ましの言葉にもなります。人間はよくどうしようかともちろん考えますし、けどもその時こそ必要なのは御霊に導かれることです。ロマ書8章の26節27節、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が異様もない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるのです。結局、信ずる者とは、この箇所のことわかります。大したもんじゃないよ。パウロは、私たちは弱いものです、死ぬまで弱くてもいいという意味でしょう。それから私たちはわからないものです。それも結構ですね。弱いから、知らないから、だから諦めなくちゃいけないなのではない。弱いからこそ、わからないからこそ、御霊が与えられている。御霊によって不可能なことはない。御霊が働くと人間は変えられます。光が与えられるようになります。御霊の働きの結果として人間は御心を知るようになります。御霊は神の御心に従ってと、ここで書かれています。神の御心を知っているのは御霊しかない。この御霊によって、初めて言いましたように、ピリポは導かれたのです。そして彼は聞く耳を持っていたのであり、あのエチオピアからエルサレムまで行った人を導くことができたのです。まあ、御心を知ること、確信することこそが最も大切なのではないでしょうか。モーセは確かに主によって用いられたのです。どうして？主は彼にとって単なる、まあ、助けてではなかったからです。モーセの支配者だったのです。 まず主が語り、次にモーセは主の言われた通りにしただけなんです。自分で考えて計画を立ててやったなのではない、言われた通りに動いただけです。パウロもまず主の声を聞き、次にその御声に聞き従ったのです。ヨハネ伝の14章を見ると次のように書かれています。イエス様の証です。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の業をしておられるのです。私ではない、父だよ。御霊は私ではない、イエス様だよと言い続けます。イエス様は心のうちにささやかれる父の声に従っておられたのです。イエス様は小さいに耳に聞こえる声、また周りに起こることどもによって導かれていたなのではない。